それではお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに臨んでくださり、語ってください。あなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それではですね、いつものように最初動画を見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日は予言は神が与えた武器についてです。私たちの教会は神様に祈り聞き従う教会としての歩みを示されスタートしました。徹底して聞き従うために日々聖書と祈りの中で神様に聞いてきました。しかし一つ聞くにも多くの時間がかかり、聞くべきことが溜まってしまうという問題が発生。そこでもっと早くはっきりと示してくださいと切実に祈り求めたときに、予言の働きが開かれました。それは祈りの答えでした。そして予言の働きを受け入れたときから、神様の御心をより早くより正確に捉えられるようになり、教会の歩みと働きは大きく変わりました。神様はご計画を示し、指示を与え導いてくださいます。それは最善の道です。その語りかけの中心は祈りと聖書です。それとともに主要な手段の一つとして予言の働きが与えられています。賜物を用いなくても伝道や教会の立て上げはできます。しかし賜物を用いるなら、さらに大きな主の働きを見ます。使徒の一章八節では、聖霊様の力が証人としての力、賜物を通しての技として表されました。賜物は神の国の進展のための強力な武器です。この時代、神様の大いなるご計画に預かり、主にある働きを全うするために、主に信頼し備えられた賜物の武器を取り、正しく用いる必要があります。その時に神様の勝利が力強く表されていきます。ではまた。
一緒に1分間で分かるクリスチャンキーポイントを見てみましょうか。
うん、見てみよう。
じゃあ、
聖書を開くと、はっきり占いを禁止していることが分かります。旧約聖書申命記18章にはこうあります。占いをする者、牧者、まじない師、術者、呪文を唱える者、霊媒をする者、口寄せ、神に伺いを立てる者はあってはならない。これらのことを行う者は皆、主が忌み嫌われるからである。占いとは他の霊的な存在、悪霊に導きを求めることなのです。それってすごく怖いことですよね。白魔術が良くて黒魔術が悪いというような考え方もあるようですが、悪霊に関わることであることには違いはありません。祈り聞き従いシリーズで学んでいるように、私たちが導きを求めるのは三位一体の神様だけです。もし占いをしてしまっている人がいるなら、神様の前に悔い改め、占いをやめましょうね。
そうだったんだ。知らないって怖いね。ちゃんと悔い改めるよ。
よかったですね。それではまた。
さんこんにちは。今日のテーマは祈り聞き従い、神の計画を行うために必要な力、備えが与えられるです。聖書にギデオンという人が出てきます。彼の部族はイスラエルの十二部族の中でも最も弱く、そしてギデオン自身も若く、また臆病者でした。敵を恐れて身を隠していたその時に、しかし神様はギデオンに勇気をと語りかけられたのです。そして彼が神様を信じて従った時、弱さが取り除かれ、勇士としての実質が表されました。神様の指示に従ってたった300人で13万5千人の敵軍に立ち向かい、圧倒的な勝利を得たのです。このように私たちが弱く能力がなかったとしても、神の語りかけに従って応答するなら、私たちを通して神様の力が表されるのを見るのです。さらに神様に聞き従う中で、私たちの弱いと思える部分に神様の力が表されていきます。私たちは弱いものであっても、神様により頼むときに、逆にその弱さを通して神様の力が表され、神様の栄光を体験することになるのです。神様に祈り聞き従う歩みの恵みは本当に深いですね。それではまた。
はい、ですね、毎週ね、動画が出てきますけれど、まあ、それを通してね、クリスチャンの人、あるいはクリスチャンでない人にもね、いろいろな学びができますので、ぜひまた用いておいていただきたいと思います。それで、カンボジアチームがですね、金曜日、あるいは九州は土曜日ですかね、帰国したんですね。でちょっと証を、まあ、証を聞く前に、まあ、ブログを見てたり、あるいは政界の様子をですね見てたところ、やはり随分変わってきたなということを思わされましたし、そしてまた、子どもたちがね非常に上手に日本語で賛美するなということを本当に思わされたんですね。で、行った人に聞いたらですね、1月に行った時ともう全然違うっていうことをね言っておられたんですね。で何が大きく変わったかっていうと、カンボジアでですね、前田さんがそこの教会の副牧師として立てられて、オンライン礼拝でカバリングに入ったんですね。で教会のカバリングに入って、その中で歩み出した中で、子どもたちがね大きく変わったっていうことをですね、言った人たちが言ってました。特に、キャラ牧師も言ってたそうですし、またマジキナ牧師も、あとこの前昨日明かしした、誰だっけな、ヨハネ君もね言ってましたね。だからやはりそのインターネットの威力っていうのはすごいなっていうことを思わされますよね。で、まあ、ここでも、インターネットでねオンライン礼拝してますし、また後で録画したものを見る方もおられると思います。でそういったことを通してですね、いろんな方々にその神様のことが伝わっていくっていうのはね素晴らしいことだと思います。で以前はこういったインターネットがありませんでしたけど、今はそういう時代であり、そしてまた、黙示録の時代になれば、この弓としての、ね、武器だということを神様は語っておられますから、その中心がねインターネットだということを言ってるということは、大きなリバイバルが来た時の中心的な働きというのはインターネットが用いられるということをこう言ってるわけですね。で、私たちにおいてはですね、海外選挙していく上でも行けない国っていうのはたくさんあります。でイスラム圏なんかはね、宣教師のビザなんかないでしょうし、それから入りにくい国っていうのはねたくさんありますよね。でもそういった中で、このインターネットを通してね、この配信していく中で、あるいはいろんな情報を発信していく中で、そういった人たちが変えられていくっていうことはね、ぜひ覚えておいてください。で God is not dead を見た時も、そのアメリカのねイスラム教の女の人が隠れてね、自分の部屋で、この礼拝を見てて、そしていつの間にかクリスチャンになっててね、親から怒られてたっていう話がありましたけど、まあ、そういうことが実際に、起きてるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。でアメリカの選挙団体の話では、 イスラム圏の国の中でもね、そういったことが起きているということをあのデータとしてあるということを言っていました。ですから、いずれにしてもそういった形でね、神様がこれから大きく働きを広げていくぞということがねありますので、ぜひそのインターネットのね働きに期待していただきたいとともに、私たちももっともっとやっていかなきゃいけないなということをね本当に思わされます。ですからどんどんどんどんやっていっていただきたいと思います。それで、とにかくその子どもたちはね、教会の体の一部分として動き出したわけですね。でその中で、一人一人がこの変えられていったっていうのはね、やはりその教会の力っていうこともありますし、またさっき言ったようにインターネットの働きっていうこともあるわけですね。ですから神様が与えてくださっているその一つ一つのことが大きく用いられているっていうことをね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。また向こうでベンジャミンさんとお会いして、そしてまたお話をしたということですね。で、孤児院を引き継いでくれないかっていう話と、あとは、一緒にこれから協力してね、いろいろまた宣教活動しましょうっていう話になったということでね、これからまたいろいろ展開が出てくると思います。ですからさらに、お祈りしておいていただきたいと思います。それから今年もですね、今年というか我々年度としては次の年に入りますけれど、10月から11月にかけてイスラエルチームが使わされます。で、今回はですね、トルコ航空を使うので、去年よりね、随分安く行けるんですね。飛行機代がおそらく5万円ぐらいは安いんじゃないかと思います。で、35席はね確保してあるということで、もう13席ぐらい埋まってるみたいですけれど、それを過ぎると少し高くなるかもしれませんし、また席がね取れなくなる可能性も出てきます。で、ぜひ決まってる方はどんどん申し込んでおいていただきたいと思います。で、今回もね、エルサレム、それからガリラヤ湖、そしてまたエルサレムというふうにね行く予定になってます。で、昔アイラートとか違うところにも泊まってましたけど、特にね最近エルサレムのっていうのは非常に大きなポイントの地だということをね神様は語っておられます。で、ゼカリア書のね最後のところに再臨の後にね、生き残った者は毎年、エルサレムに登って礼拝した人たちは神様の恵みを受けられるっていうふうにね書いてあります。だからそこにね神様に特別なエルサレムに大きな計画があるっていうことをねぜひ捉えておいていただきたいと思います。私たちはね毎年毎年行ってますけれど、その行くことのね特別な祝福っていうのがあります。で、行くことによってね人生が変わる場合も出てきますよね。で、私もその一人ですけれど、諦めないことですね、求めて。で、一度行った人は何度でも行きたくなりますし、また行ってない方はね、またぜひ行って、いろいろ体験していただきたいと思いますし、また神様のね、特別な祝福を受けていただきたいと思います。で、求めがないと、やはりそこにはね、神の手がありません。で、私がですね、一番最初に行ったのは、仕事してる時に行ったわけです。で、仕事してる時にですね、組織の中で動いてるわけですね。で、約2週間、チームが行くことになってたわけです。そうするとですね、親分に2週間の休みをくださいってこう言わなきゃいけないわけですね。で、普通常識的に考えたらどう思いますか？で、しかも私はですね、その当時部下もいたわけです。で、プロジェクトも5つぐらい持ってたわけですね。で、そういう人がですね、突然2週間もいなくなったら会社の機能がね果たせなくなっちゃう。で、最初はね、私はそういうこともあってね、まず言っても上司は OK してくれないだろうっていうふうにね思ってたわけですね。だから最初から心の中で諦めがあったんですね。ところがですね、海外選挙2の授業ではですね、1回は海外選挙行かないと単位をくれないとか言ってですね、当時は言われてたんですね。だから、とにかく一度は行ってみなきゃいけないなっていうことと、やはりイスラエルは一度は行ってみたい国だっていうことをね、思ってたので、この時ぐらいしかチャンスないかなと思ってですね、そして、求めて、 そして、上司に言ったわけですね。そしたらですね、まあ、最初はちょっとね、怪訝な顔してましたけれど、とか言って、びっくりしてましたけれど、まあ、日本の会社だったらね、普通そんなにいなくなったら、もう、お前の机はないとか言ってね、言われると思いますけれど、まあ、本当に神様がね、言われて、神様が導いておられたので、最終的にですね、その上司が、いいですよっていう形でね、行かせてくれることになりました。で、その時にですね、願ってた、求めてた、その願いがあったからこそそこでね、神様が働いてくださったんだなっていうことをね、後になって気づくことができました。で、またその派遣に行った時にですね、それまで神様の言葉っていうのは個人的に語られるっていうことはね、一度もなかったんですけれど、しかし、行った時に、十分に祈る時間が与えられて、神様と交わる時間が与えられて、初めてね、神様からの語りかけっていうのを知ることができたんですね。で、しかもその時に、私の人生を変えるような言葉がね、そこで与えられたわけです。私の羊を飼いなさい。で、まあ、確認は必要なんですけれど、まあ、とにかくそれが非常に強く来てですね、そして、それを確認して、後から、献身することになったわけですけれど、ですから、本当にそこで行くことを通してね、神様が語ってくださるっていうことがよくあるわけです。で、大宣教命令においてもですね、弟子たちがイエス様の十字架にかかったのはエルサレムだったのに、このガリラヤ湖のね、山に示した山に登りなさいって言われて、そこで重要な大宣教命令が語られたわけですよね。だから、この行くことを通して神様が語ろうとしていることがあるっていうこともね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、またそれを通してね、いろんな祝福を神様が与えてくださるっていうことをぜひ覚えておいてください。で、最初から諦めないでどんどんどんどん祈っておいていただきたいと思います。で、求める中でね、本当に、まあ、イスラエルの御心ですけれど、本当にその時にね、必要なものが満たされ、そして神様のね、憐れみと恵みによってね、いけるようになりますので、どんどん祈っておいていただきたいと思います。それで、あと9月26日にですね、ホームページには書いてありますけれど、町田カリスマ聖会が持たれます。で、また、土曜日のね、午後ですけれど、この辺の場所はちょっともういっぱいで取れないんで、また B ライフになりますけれど、2時から行われます。今ね、こう、リバイバルが始まったっていう形で、いろいろと霊的な流れが変わってきています。ですからぜひですね、いろんな方々を連れて、来ていただきたいと思います。癒しとかね、救いとかそういったものがね、いろいろ出てくると思いますのでね、信仰を持って、来ていただきたいと思います。それとともにですね、3週の応募が昨日の夜、今朝ですかね、今朝締め切られて、そして、明日から、審査に入ることになります。で、ブログ見てたらですね、確か 3時何分だったと思いますけど、もう450曲来てたんですね。だから、5時までって言ってたから、また今年もですね、500曲いっちゃう可能性が出てきますね。で、500曲、昨日のじゃなくて金曜日の夜はですね、まだ196曲だったんです。で、昨日一気にね、ガワーッと来て、そして、今朝もなんかみんな徹夜なんかでね、やって、それで、中間で450だから、まあ500ですね。500って言ったら、やはり全部聞こうとすると、1回で20時間以上はかかっちゃいますよね。だから、それを1週間で、聞いて、そして選定しなきゃいけないのね。ぜひ、祈りしておいていただきたいと思います。で、まあ、御心の曲がね、選ばれて、そしてまたそれが大きく用いられるようにですね、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で、賛美もね、リバイバルの大きなポイントだっていうことを主は言われてますし、また安らぎの歌から風の響きに変わってね、風の響きで自殺しようとしてた人が、思いとどまったりとか、救いが表されたりとか、いろいろこう動きが出てきてます。ですから、3週もね、そのようにいろいろ動いてきますので、ぜひ期待して、見といていただきたいと思います。また、私もね、審査員ですので、ぜひお祈りください。 寝不足になって、かなり体力的に、ね、厳しくなると思いますので、よろしくお願いします。それで、聖書の方に入っていきたいと思いますけれど、今日読みしたところはね、有名な箇所ですね、5章の4節。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利ですと、このように書いてあります。で、神によって生まれたものっていうのはもちろんクリスチャンのことですけれど、皆、神によって生まれたものは皆、だから全員ですよね。で、クリスチャンは全員ということなんですけれど、わざわざね、神によって生まれたものはこの世に勝つということを言ってるということは、世に生まれた、じゃなくて神によって生まれたものは一般の人たちとはもう明らかに違うっていうことをこう言ってるわけですね。で、何が違うかっていうと、もちろんね、私たちは信じた時に、永遠の命が与えられて、そしてまた神様からね義とされるわけですけれど、しかし世に打ち勝つって書いてありますから、この世においてもですね、実は大きな神の勝利を見ていくことができるっていうことが書いてあるわけです。ですから、たとえ自分がへんてこなクリスチャンだと思ったとしても、あるいは自分が未熟なクリスチャンだと思ったとしても、あるいは、とんでもないクリスチャンだと思ったとしてもですね、ここに書いてあるのは皆って書いてあるんです。全員です。だから神さんの前にね、本当にこううまくこのちゃんと聞き従ってできない、あるいはもうなかなか教会にも行けないとか、いろいろこうあるでしょう。しかしですね、その神によって生まれたもの、つまりクリスチャンは皆勝利を取ることができるって書いてあるんです。で、これの大きな意味は、一般の人と大きく違うのは、一般の人たちはこの神の勝利は見れないわけですね。でも私たちは、信じた人はもう大きく違うわけです。もう神のものなんです。で、神のものであり、そして、私たちはですね、その神様の祝福、あるいは神様の恵み、これを受けていくことができるっていうことなんですね。で、この生きて働かれる神様を体験していくことこそ、私たちの人生における、この世における大きな勝利であるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、クリスチャンにおいても、これ皆って書いてあるんですけれど、このことを忘れてしまっている人たちっていうのは非常に多いんです。ですから、この勝利は取れるって言ってるんですけれど、その後に条件が書いてありますけれど、せっかく神様の、私たちは神様のものとなって、そしてまたこの世の中で勝利が与えられるって書いてあるわけなんですけれど、取ってない人たちは多い、あるいはこの御言葉を忘れてしまっている人が多い、これは私たちは見ていくことができるんですね。で、皆さん、その勝利を取る人生を歩みたいか、あるいは何も神様の、生きて働く神様の素晴らしさを見ない方がいいのか、どちらでしょうか。見たい人大体あげますよね。で、私たちはそういう恵みを、あるいは祝福を受ける特権があるんです。だから、たとえね、どういう人であろうとも、どういうクリスチャンであろうとも、そのやり方さえやれば、必ず神の勝利は見ていくことができるんです。で、これがクリスチャンの特権なんですね。で、その勝利を見る人生っていうのは、やはり私たちのね、人生を豊かにしますし、そしてまた神様にもっともっと希望を持って歩むことができますし、そして、その中でね、この人生終わったとしても、天においてもね、素晴らしい恵みと祝福を私たちは見ていくことができるっていうことですよね。ですから、それをぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、この世に生きている間はですね、いろいろなことが許されます。で、クリスチャン、神様だからね、なんで私だけ祝福してくんないのとかですね、クリスチャンになったのになんで自分だけこんな問題があるのとか、 困難ばっかし合うんだ、病気になっちゃうんですかとかですね、そういう言われる方もいるわけです。でもですね、それが許されていることにも神様の計画の中で許されているということをぜひ捉えておいていただきたいと思います。そして、この人生においてね、私たちがこの世で生きていく上で、クリスチャンであろうとノンクリスチャンであろうと、困難とか問題、病気っていうのは必ず許されます。問題は誰にでも許されるものなんです。ただし、その時に、どういう対応をしていくかっていうのが大きなポイントなんですね。で、それがクリスチャンは特別な恵みがある、特別な方法があるっていうことを言ってるわけです。でも例えば病気だったらね、大きな病気になっちゃった場合に、どうせこれはもう治らない病気だからとか言ってですね、もう求めない人たちもたくさんいるわけです。で、問題があったとしても、例えば人間関係が悪くなってしまって、もうあっちが怒っちゃってるから何やっても無理だとか言ってですね、諦めちゃう人もいるわけですね。で、このいろいろな他の問題があったとしても、こんな大きな問題いくら神様だってできない、もうこんなに大変なのになんでって思ってですね、それで諦めちゃう人が結構いるわけなんです。でもですね、諦めちゃったら神様の働き見れないんです。で、諦めちゃうんであれば、いわゆる神様を信じてない人と同じことになっちゃうわけです。何の進展もない、そしてまたそのまま大きな問題を持ち続けることになります。でもそうじゃないんですね。ここに書いてあるのは、その皆世に勝つからですって、その後に書いてあるんです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利ですって書いてあります。だから私たちがこの信仰を使う、そしてまた信仰によってですね、私たちは神の勝利を見ていくことができるんですね。人の力による勝利ではありません。これは神様による勝利なんです。で、皆さんもいろいろ問題困難持っておられると思います。ない人はまだいずれ来るでしょう。で、その時に何をどこに、心を向けているか、何に希望を持っているか、これはですね、私たちの人生を豊かにするかしないかの大きな違いになってきますし、そして神様そのもの、神様そのものをね、体験するこの大きな違いになってくるわけです。で、この信仰っていうのはね、もちろん神の言葉を信じることです。で、その言葉を信じる中で、それを使っていくときに、それを通しての勝利を私たちは見ていくことができるわけですね。でも、その基本的なね、信仰によって勝利、神の言葉を信じるっていうところをまずしっかりと捉えておく必要があります。で、その言葉に立って歩むっていうのは非常に重要なことになってきます。で、神に信頼する者は失望させられることがないという御言葉もありますよね。それから、ローマ書の8章では、神様に従うんであればね、神様は全てのことを働かせて益としてくださるって書いてあります。で、約束の言葉があるわけです。で、その言葉をしっかりと信じて握って歩むかどうかっていうのはね、大きな違いになってくるわけですね。で、神の言葉、今日はですね、その神の言葉に特化して、見ていきたいと思いますけれど、私たちが本当にこの神の言葉を受けるんであればですね、それを通しての勝利を見ていくことができるということをぜひ覚えてください。神の言葉には力があるんです。で、神の言葉は必ずそのようになるのです。で、イザヤ書の55章の11節にも書いてあります。神の言葉はそのようになる。で、ですからその神の言葉に解決があるっていうことをぜひ捉えておいていただきたいんですね。で、人の言葉ではなくて神の言葉で、自分の力で何かして解決するんではなくて、神の言葉に信頼するんです。神の言葉に、希望を持って歩むんです。で、その時に神様が働いてくださるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、 受けるべきね御言葉はどんどんどんどん受け取っていただきたいと思います。で以前、神戸でね牧会し始めた時に、まあそこは人がたくさんいますから、っていう言われてね神戸へ行ったわけですね。で行ったらですね結局、全く開拓 でですね人は誰もいないわけです。で最初行った時にね、礼拝をスタートする時にやはりこのルツさんと私だけでこの礼拝を始めたわけですね。で時々人がいろんな人が代わり番号にこう来たりねしてたわけですよね。でところがですね、神様は言葉を与えてくださってたわけです。でこの町には私の民がたくさんいるから、でそれを通してですね、この教会もね、その時の教会もたくさん人が集まってくるってことをね神様に示されて、そして、受け取ってたんですね。ところが1ヶ月たち2ヶ月たち3ヶ月たちで全然人は増えない。そして、時々来る人はいてもね、そういう状況がこうずっと続いてたわけですね。で、やっぱり心配になってくるわけです。せっかく来たのにね、出費ばっかりしかかって全然経済的にも苦しくなるし、そしてまた、いつまでやっても来なければなんかやってる意味がないんじゃないかってね心の中でそう思ったりするわけですね。でやっぱり自分に力がないなとかね、宣伝する力もないし、どうしたらいいんだろうとかこういろいろこう悩んでるわけですね。ところがですね、毎回毎回、そういうふうに思う中で、この言葉を神様が思い起こさせてくださるわけですね。で、その前それはね、使徒の働きの18章に書いてありますけれど、恐れずにね私の言葉を語り続けなさいっていうことと、そして私の民がたくさんいるからっていうことをね神様は言ってくださってたわけです。で、いろいろこう浮き沈みがあるわけですね心の中では。で皆さんもいろいろね問題があった時にそういう心の中の葛藤っていうのがあると思います。でその時にどこを見続けるかっていうのが非常に重要になってくるわけです。もし私がですねその礼拝のところだけを見てたらいつまでたっても増えない、あるいはいろんな状況を見てですねやっぱし自分はここに召されたのは違ってたんじゃないかとかねいろいろ疑惑とか疑問とかそういったものばっかしこう来てですね、で、おそらくやめてたかなんかなったと思いますね。ところがですね、こうどんなにねこう下がったとしてもその時に神様が与えてくださった言葉をですね握り続けてたんですね。まあそれはそういうふうに教えてもらってたから本当に良かったと思います。で、その神様が与えてくださった言葉をしっかり握ってたんですね。で、どうなってたかというと、その中で神様がまた予言を通していろいろ語ってくださり、そして徐々に人を神様が送ってくださり、そして神戸出るときはね20人以上でしたかね、20人以上の人が来てですね、しかもほとんどの人が新学生になってたんですね。だからすごい身が表されてたんですね。だから私にはそういう人を集める力もありませんし何もできませんけど、そのどんなにね厳しくなったときにおいても、もうやめたいと思ったときにおいてもですね、その神の言葉を握り続けたんです。そしたらその中で神様は時が来た時にそれぞれいろんな形でね人々を集めてくださり、そしてこの人々を送ってくださったんですね。でその時何がポイントだったかっていうと、神の言葉に立ち続けたということです。どんなに落ち込んだとしても、どんなにこの周りの状況を見てもうダメだと思ったとしても、その神の言葉を握り続けたときに、神様はね働いてくださって、その神の時っていうのがありますからね、早く成就するときもあればなかなか成就しないときもある。でそのなかなか来ないときにおいてもですね、どこに期待するか、どこに希望を持って歩むかっていうのはね、私たちの人生を大きく変えてしまいます。でどこに希望を持つか、 神の言葉に希望を持つんです。神の言葉に信頼するんです。約束の言葉に立ち続けるんです。ですからそれをぜひ覚えておいていただきたいんですね。あとニューヨークでも非常に面白いことがありました。もう面白い、今ではね面白いって言いますけれど、行ってちょっとしてからですね、礼拝場所が突然閉じられることになっちゃったわけです。でニューヨーク市内でね、礼拝場所が閉じられるっていうのは非常に厳しいことだったんです。日本はねこういうふうに市民ホールとかポプリホールとかね、あるいは中央公民館とかいろいろありますよね。でそういったところを借りて、礼拝できますけれど、向こうでは、そういった公に貸す場所っていうのはあんまりないんですね。でニューヨークシティの中では非常に高いんです。例えばホテルの集会場所なんか借りたらね、もう1回で、1ヶ月の予算やなんかみんなパーンと飛んじゃいますよね。で他の教会もなかなか貸してくれない。で困っちゃうわけですね、閉じられちゃったっていうのは。で1ヶ月で出てってくださいとかね、確か言われたんですよね。でその時にね、やはり大変な困難になっちゃうわけですね。一体その後、礼拝場所どうしよう。しかもですね、それ閉じられる時っていうのはクリスマスシーズンの近くで、いろいろ問い合わせしようとしても、もう閉まってたりとかね、全然相手にしてくれないとか、そういうことがよくありました。でしかもですね、まあ、公園でやるかっていう最終的にはねそういう考えもありましたけれど、しかしニューヨークの12月は結構寒いんです。でそういった時に公園でね、やるっていうのはちょっとなかなか難しい。でやはり困っちゃったわけですね。でその時に祈ってる時にですね、神様が与えてくださった言葉っていうのが第一コリントの10章にあるように、あなた方の耐えられないような試練に合わせません。それで、試練とともにね脱出の道を備えますということをねこう言われたわけですね。脱出の道を備えてくださいます。でその10章13節でしたかね。でその言葉をですね与えられた時に非常に興味深かったのはね、我々のね心の中は一体どうしようとかね、でこんなとこで閉じられちゃったらどこで借りようかとか、いろいろこう問題が出てくるわけです。しかも住んでたところがそのニューヨークシティから遠くてですね、シティで探し回るのもちょっと大変だったんですね。1時間に1本ぐらいしか電車がなくて、行くだけでね大変で、で当てもなく探すわけにもいかないし、で困ってたわけですね。でルスさんの方がですねその御言葉をね書いて、いただいた御言葉を書いてですね、家の中に貼り出したんですね。一つはベッドルームに貼り出してもう一つは台所でしたかね、台所に貼って、そしてもう一つは食事をするところ辺でしたかね、そこのリビングかなんかに貼り出してですね、その言葉を決して忘れないように貼っておいたんです。つまり我々は確かに心の中でいろいろ考えたり、そしてまた人間的に考えてね、これは難しいなとかいろいろ思って、そしてがっかりしたり絶望的になったりするわけですね。ところがですね、神の言葉に立ち続けるっていうことをね神様は言っておられますから、ちょうどルツさんがねその神の言葉をあちこちに貼り出してくれてたっていうことはね、なんかどうしようかなと思っている時にそれを見させられるわけです。そうするとですね、その約束の言葉、脱出の道を備えてくださるっていうね、その言葉をねしっかりと握ってまた祈って、そして歩み続けることができたんですね。だからもし言葉が与えられているんであれば、そしてなかなか問題が解決しない、そういう場合はね、そういうふうに与えられた御言葉をね書いといて忘れないようにしとくっていうのもね一つ重要なポイントになりますよね。で、ですからそういったことを通してね、私たちはとにかく神の言葉に立って、そして握って歩む。でその時にやはり神様はその中で語ってくださって、コリアンタウンのとこ行きなさい、ニューヨークシティのねシティの中もえらい広いです、マンハッタンの中 でもその中で神様は具体的にコリアンタウンに行きなさいって具体的に語ってくださり、そして行ったらそこの教会でね、場所が開かれたわけなんです。しかもそこの場所は牧師さんが日本語までできる牧師さんで、しかも場所もね、十分に広くて、前に借りてた場所より何倍か広くて、しかも音響装置も自由に使っていいっていうふうにね言われて、本当にこう神のね、恵みによって素晴らしいところが与えられたんですね。でどこにポイントがあったか、問題は確かに起きたんです。でも、神様が言葉を与えてくださり、そして神の言葉にを握ってですね、そして神の言葉に信頼し、そしてその言葉に希望を持って歩み続けた時に、神様はそれをこう開いてくださった。で私たちの人生は、そんな簡単なものではありません。いろいろな問題はつきまとってきます。しかしその時に、諦めてしまうか、問題があった時に諦めてしまうか、あるいは神の言葉に希望を持って歩むか、神の言葉に信頼して歩むか、神の言葉を握り続けるかどうかっていうのはですね、私たちがこの世で生きている間に、素晴らしい神様の、生きて働かう神様を体験できるかどうかの大きな違いになってくるということをですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、神様はね、リバイバルが始まったっていうことを語ってくださってますけど、その言葉はあれですけれど、実際にはね、リバイバル行くまでもいろんな問題とか困難は確かに起きてきます。迫害とかなんかも起きてくるでしょう。でもその時に、私たちが本当に神の言葉に立ち続けるかどうか、これはですね、一人一人の歩みにも大きく関係してきます。そして私たちが神の勝利を見ていく大きなポイントになってくるということをね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。でその中でね、神様は私たちを用い、そして多くの人々を救いに導こうとしておられるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてまた今日もですね、この告白をしておきたいと思います。これは神様がね、与えてくださった言葉なんですね。リバイバルが始まった、だからそれをまた共に告白していきたいと思います。じゃあまたルスさんお願いします。立ち上がって主を賛美します。
天
の父様、この町内においてもリバイバルの霊の働きが始まったことをありがとうございます。主の栄光が表されたことをありがとうございます。多くの人々が救いに、導いてこられたことをありがとうございます。癒し奇跡が起きたことを本当にありがとうございます。主の栄光がこの町に表され、多くの人が救われたことを感謝します。また癒し奇跡がなされ、次々と人々が救われたことをありがとうございます。あなたが栄光を表してくださったことを感謝します。主を褒めたたえます。ありがとうございます。主を褒めたたえます。感謝します。それでは、お祈りしたいと思います。お座りください。天の様、この礼拝を導いてくださったことをありがとうございます。この問題が今あるんですけれど、この言葉をまだもらってない方がおられます。で言葉を受け取っていきなさいとおっしゃられます。またそれを通してその言葉の勝利を確かにあなたは見ていくとおっしゃられます。癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとその祈りが聞かれない場合がありますので、全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。天の様、あなたが癒し主であられ、またこの解放主でありますから、ありがとうございます。どうぞ今お一人一人の精神と肉体に触れ、癒しの御業を表してください。解放を表してください。この力ある御業をどうぞお一人一人のうちに表してくださいますようにいたします。この賜物の豊かな恵みと祝福を注いでください。癒しの霊を注いでください。あなたに感謝します。イエスキリストの皆によって、この病の力を打ち砕く。イエスキリストの皆によって、この精神と肉体のに働く病の霊を一人一人から断ち切る。イエスキリストの皆によって、この一人一人の精神と肉体に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。 この首がちょっと痛い方がおられます。そこが今触れ癒されました。感謝して受け取ってください。また腰が痛い方がおられます。そこに今足が触れられました。その癒しを感謝して受け取ってください。またちょっとこのお腹の調子が悪い方があります。そこに今足が触れられました。それをその癒しを受け取ってください。また目がちょっと最近見えにくくなってきている方があられます。そこに今足が触れられました。その癒しを受け取ってください。イエス・キリストの皆によってこの一人一人の体と精神のようにイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。